FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていく番組です。今日は朝原労務会計事務所、そして経営学博士の朝原邦夫さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
お元気でいらっしゃいます、はい、
元気だけが問い入れでございます。
朝原さん、はい、静岡市は清水区神原でお仕事してらっしゃるんですけども、はい、もともとお生まれもですか？
はい、土着の神原でございます。生まれも育ちも神原育ちです。
はい、ということはもう海ともたっぷり親しんで大きくなられた。
そうです、海水をたくさん飲んで、それはこんなに大きく育ちました。
地元の新聞でも最近リレーエッセイをなさったそうで、
はい、
はい、今日はちょっと見せていただいているところなんですが。
ありがとうございます。
くんちゃんと呼ばれてるんですか？
はい、くんちゃん、たてぐやくんちゃんと昔から呼ばれてまして、うちの父がたてぐやさんやってたので、そのこすがれということでくんちゃんと呼ばれてます。国用のくんちゃんでございます。
あ、なるほど、はい、まあ、こういうふうに皆さんが幼なじみだったり、あるいは小さい頃からご存知で、はいはい、親しくそう呼んでくださるっていうのは過ごしやすいんでしょうね。
はい、ニックネームでくんちゃんと町の人は言われて教えていただいております。
はい、で、この新聞拝見してますと28歳で事務所を開業、
はい、
優秀ですね。
いえいえ、もう何も分からずに、とにかく、はい、人生一度きりということで、うん、はい、皆さんやめとけと言われたんですが、前はその現在静岡市、旧神原町役場で勤めてまして、
はあ、
でそこから、何も分からずに、とにかく開業したということで、
はあ、は
い、ちょっとこうね、前向きすぎたかもしれませんが、今ただその気持ちだけ今も前向きに生きております。
その時に開業して何年になりますか？
はい、約33年でございまして。
神原の星じゃないですか、
はい、
じゃあ、
はい、スター朝原になりたいなと希望は思っております。
はい、はい、労務会計事務所という事務所を開いてらっしゃるんですけども、
はい、
内容を拝見しますと、はい、たくさん肩書きもお持ちです。はい、お仕事内容を教えていただけますか？
はい、いわゆる経営のコンビニエンスストア、よろず屋と言っておりまして、はい、まあ、町のコンビニエンスストアですと何でもあり、うん、企業の困ったことはとりあえず朝原会計に聞いておくということで、ただしバックグラウンドとしては、まあ、さまざまな資格、例えば税理士、うん、
はい、
特定社会保険労務士。
特定がつくとまた違うんですか？
はい、はい、実はここが非常に、私も説明しづらいんですが、うん、社会保険労務士資格というのがございまして、はい、これは国家資格なんですが、うん、さらにその上に、まあ、特定という認定のまた資格がございますので、うん、まあ、実務所それほど変わっているということはないんですが、一応持っていれば特定社会保険労務士というのがオフィシャルの名称でございますので、あえて社労士ではなくて、うん、特定という名前を使わさせていただいております。
は
い、
じゃあ税理士、特定社会保険労務士、はい、そして
宅建士、昔は宅地建物取扱主任者ということだったんですが、はいはい、まあ、何年か前に、主任者というものというのを侍に変えて、うん、宅建士、宅地建物取引士、略して宅建士ということで、こちらも50代の時に、不動産業をやってみたいということで、とりあえず資格をということで取らさせていただきました。
さらに、
はい、
商工調停士。
はい、こちらは私は静岡県商工会連合会の商工調停士、まあ、県下の商工会の連合会の総本山の商工調停士ということで、まあ、あまり景気がいい時代でないんですけれども、そういう時に例えば弁護士さんが破産とか、整理する前に、この商工調停士という役割は、そういう、まあ、厳しい状況の中で破産倒産する前に商工調停士の方が、まあ、調停してですね、基本再生に取り組むという、あ、まあ、オフィシャルなボランティア活動として商工調停書を、かなり前から受け止まっております。はい、
今またこれは必要なお仕事ですね。
そうですね、はい、デリケートな時代だからこそ、うん、私も必要と思っております。はい、
そして一級ファイナンシャルプランナー技能士。
はい、こちら30代の時に、ファイナンシャルプランナー、こちらは今3級2級1級とあるんですが、うん、どっちかというと私やっぱり頂点極めた人間だったので 321と、まあ、こちらも勢いで、うん、やはり金融のファイナンシャルプランナーという仕事は税理士にとって不可分なので、321ということで30代で1級まで取らさせていただいて、こちらも厚生労働省の技能士ということで国家資格になっております、
うん、はい、こういうね、信用侍業の、はい、いろんな資格をお持ちで、しかも今伺っていると、はい、もう徐々にお仕事しながらさらにさらにと取っていらっしゃった、
はい、おっしゃるとおりですね、ほとんどの資格は役場に入ってから全部、役場というか22歳仕事しながら、はい、まあ、ダブルワーキングというわけじゃないんですが、税理士仕事しながら国家資格を取ってきたということで、ほとんどもう働きながら資格は取って、キャリアというのはやはり逆にそうですね、社会人になればなるほどそういろんな資格を取ることでお客様に我々有益な情報を提供する、あと対外的にやはり資格というものがないと信頼されませんので、やはり100の説法よりも1つの形ということで、資格は今でも取るように頑張っておりますが、絶えず進化するということで、資格というオフィシャルのものは狙っていくということで、仕事中勉強をしております。
はい、はあ、まあね、それぞれ信用ですから簡単に取れる資格ではないんですが、はい、相当の努力家でいらっしゃるんじゃないかと思いまして、
はい、
でしかも経営学博士でいらっしゃいますが、この博士号はいつお取りになったんですか？
はい、そうですね、こちらも、50代の初めぐらいに取りまして、そうですね、40代には、中央大学のアカウンティングスクールというところで通いまして、うん、こちらは神原新富士からですね、通学しまして、通学定期を買いまして、新宿の前の四ツ谷ですね、
はい、
四ツ谷まで週3回ほど通いまして、もちろんこれ事務所経営しながら、収集国際会計修士取りまして、でその後やはりもう一個上行きたいということで、経営学、まあ、管理会計を中心としたということで、これは名古屋学院大学さんの方で、3年間に、渡って、通学して、無事、博士号を取ることができたということになっております。
寝る暇ないんじゃないですか？
結構寝てます。
大丈夫ですか？
小刻み、はい、
お元気そうではいらっしゃいますけどね、
は
い、
気持ちだけは元気です、はい、
でその博士号をお取りになった時の論文というのが、
はいはい、
中小企業における管理会計システム構築の可能性、
そうなんですね、
経営計画策定との関連を中心に、
はい、
どういう内容なんでしょうか？
はい、実はこれはまあちょっと名前言えませんが、旧国立大学帝国大学系の大学の方に一回この論文を持っていったところ、そもそも中小企業というのは管理会計というものは必要ないんじゃないかと、
ほう、
管理というのはすでに組織があるから管理であって、うん、中小同族零細企業というのはそもそもパパママストアというか零細企業が、うん、もうそれは経験と感度度胸で商売やればいいよとかような惰性というか、そういうところでわざわざ管理会計なぜお前を持ってくるんだということで面接の時お叱りを受けたんです。いやいやそうじゃないと、私はそういう日の当たらないところからこそ、まあ、上場会社な大企業さんというのは黙っても組織というものがあるので、黙っても管理会計管理するシステムが会計も全部できてるんですが、やはりこれからの中小企業様は生き残るためにもきちんとしたシステムが必要、そのための会計も管理する会計を導入しないと日本国は遅れてしまう、国際社会から淘汰されてしまうのではないかと危機感を感じて、そういう当たらない日の当たらない中小企業にあえて管理会計というのを私の方で提案させていただいて、たまたまトヨタが、近くにあります愛知県の名古屋学院大学さんの方に、お世話になって取らさせていただいたといういきさつでございます。
はい、言ってみたら先見の明が終わりになった。
はい、やはりこれからはまさしく中小企業の時代なので、うん、そこがやっぱり、底辺がちゃんとしてないと日本国成り立たないので、うん、はい、日本国を救うためにも、まあ、半分坂本龍馬の気持ちで日本を選択するみたいな気持ちで、まあ、早々と、管理会計というものをやはり突き詰めていけば、博士号を取っちまおうということで、うん、取らさせていただいたということでございます。
さらに今も何か法学博士を目指してらっしゃると
、はい、やはり管理会計今度勉強してたら、今度はやはり会社法というものをちょっと勉強したくなりまして、こちらもですね、どちらかというと上場会社さんと大会社さんには会社法の規定があるんですが、現実有限会社法というのは過去あったんですが、今コンバージェンスということで会社を一本にまとまってるんですが、だけどやはり中小企業から大企業まで全てが一つの会社法というのに規定され されているので、やはりここまだまだ日が当たらない会社法の中の中小企業について問題点を掘り起こして、より良い会社運営のためにやはり法的にリーガルマインドをきちんと入れてみたいということで、今も大学院生の3年生ですが挑戦中でございます。
すごいな。だから全部こう関連して関連していることを身につけてらっしゃるんですね、
はい、そうですね。やはりこう縦割りではなくて、やはり横のつながり、アメーバ方式で勉強とか経営もしております。はい、
ああ、それではそんな朝原さん、カンバラでの子ども時代どんなに優秀だったのか、この後聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は朝原労務会計事務所経営学博士の朝原邦夫さんにお越しいただいています。朝原さん、素敵なギターの音色が聞こえているところなんですが。
はい、ありがとうございます。
実はこれ先ほどギターをお持ちいただきまして、
はい、
生演奏を録音させていただいたものです。
はい、そうなんです。アマチュアですが、日本ギター連盟のギタリストのランキング4級ということで、はい、やはり出てみないと、自分の位置分かりませんので、すいません、今日は、生ということで弾かさせていただきました。お聞きいただきましてありがとうございます。
朝原さん、ギターもそうするとやりたくって、
はい、
いつ頃からですか？
55歳から、スタートしました。
指動きますか？
リハビリだと思ってまして、デイサービス使うよりは自分自身でギター勉強した方が楽しいということで、あとその前はゴルフをレッスン1年間個人レッスン受けてたんですが、55歳まで、なかなか私不器用なので途中で投げ出して、ギターならいいだろうということでギター始めさせていただいて、こちらソロでできますので周りにご迷惑かけません。ゴルフですとパーティーということで、皆様気使わなきゃいけませんので、どうしても私のような人間はフェアウェイ行けなくて、だいたい池ぽちゃとか林の中とか、はい、
十分にゴルフコースを使い切るというタイプですね。
バンカー大好きとかもう池林もういろんなとこ行きましたので、であれば一人っきりで、まさしく今ステイホームと言われておりますが、もう55歳が私プライベートではステイホームしてまして、一人っきりのソロギターは55から楽しんでるということでございます。
楽しそうですね。
楽しいですね。はい、
今日表彰状も見せていただきました。銀賞取ってますよ今年。
そうなんです。はい、まあ、惜しくも金賞までいかなかったんですが、ゴールドメダリストではなかったんですが、1月に銀賞を取らさせていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは励みになりますね。
励みです。来年こそゴールドを取りたいなと思ってます。
はい、でその他にもいろいろお持ちで、
はい、
例えばの商標登録もお手取りになって、はい、DJ 博士って何ですか？
はい、こちら、まあ、博士号を取った記念に、まあ、何もただ博士号を取ったでは面白くないので、たまたまその時に、放送で、DJ ポリスというのが渋谷の駅前で、何かおまわりさんが DJ ポリスということをやったので、だったら私博士号を取ったので、まあ、DJ とポリスの と博士をくっつけちゃって DJ 博士ということで、商標登録とりあえずしてみようということでしたところ、見事に DJ 博士ということで丸でしたので、とりあえずそんな形で記念として DJ 博士を登録証をさせていただきました。
これ取れるんですね。
取れちゃうんですね。
はい、知らなかった、
はい、私もなんでって思ってますが
これで他のものもということだったんでしょうか。キャッチボール簿記、
そうですね、こちらも簿記はこちらの某カルチャースクール様の方で簿記を勉強するのにどうやって勉強していいかというと、うん、キャッチボールをこう想像しながら、まあ、リアクションで、うん、それやればいいよということだったので、だったらその名前もキャッチボール簿記というの、簿記というのを商標通りしてしまおうということで、こちらも、自分の事業を一言で言うとキャッチボール簿記ということで商標登録させたということでございます。
で、可愛らしい太陽がニコニコしているような、はい、トレードマークも商標登録、
はい、こちら某家電メーカー様とちょっと似てるのであらかじめリスクヘッジということで、はい、商標登録させていただきました。
いろんなことしますね、
はい、とりあえずやってきみたいな、はい、うん、
でお元気だけありまして褒め立つ検定も2級、
そうですね、こちらはもう
褒める達人、
はい、実はこの褒め立つの検定2級、さらに、インストラクターの資格もごめんなさい取っておりまして、
その後、
はい、その後バッチリと、はい、一応インストラクターもできちゃうような形でしたね。
ちょっと褒めてもらっていいですか私。
はい、DJ 様ですか、
はい、
今日は本当に水玉模様の素敵なお衣装とマスクももう一緒になってて、やはりこう丸と世の中平和で明るくということで、 DJ 様のこのふくやかな性格と、お衣装が一緒になってるんじゃないかと思います。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
瞬間に湧き出るわけですね、そういうものがね。
もう見た通りでございますので、いや、はい、
でこれはじゃあお子さんの時からそういうお子さんだったんですか、こうなんか楽しく賑やかにみんなと一緒になって遊んでるっていう感じの。
そうですね、一人でいると割と引きこもってるんですが、まあ、うちがタトゥー屋さんやってたので、うん、知らないうちに、ご両親のところに、まあ、商売の方が職人さんが集まったので、そういう方と話をするのを聞いたりとかして、自然とこうなんかこう、うん、会話とかも慣れてしまいまして、実は税理士さんになったのも、うん、うちのタトゥー屋さんに税理士さんが来てたので、うん、将来税理士になってみたいというのも子供の頃から、親はタトゥー屋やってて、そのタトゥー屋の後継がないで、その来ていただいてる税理士事務所の職員さんが、あ、こんなのもいいなということで、それで真似したような形で、なんかおかしいんですが、まあ、そういうことで全てタトゥギアが私の原点かなと思っております。はい、
じゃあ小さい時から相当勉強して税理士に向かっていった、
はいはい、ところが全く嫌いでございまして
、
はい、中学校の時は前から240番中なんと前から230番、まあ、後ろからですと10番ということでほとんど、中卒というか高校に行けるところがないということでお叱りを受けまして、大体そうですね、中学1年の時には、成績が5段階評価で、1年生3434ぐらいで行ったんですが、2年生になりますと2323で、最後3年生は121の評価、
更新ですか、
更新でだんだんランキングが下がっちゃってもう落ちるとこまで落ちたということですね。
は
い、まあ、そこまで行くと楽ですね、下がないというか、はい、
それでもこんな風にずっと勉強し続けるようになるんですね、人って
なるんですね。たまたま簿記というのを高校1年の時に知り合いまして、あまりにも出来が悪いので、たまたま学校のその担任の先生が簿記の、担任してましたので、全然勉強できないので、だったら部活動で、授業を教えてくれる、で簿記でしたら小、英国数社あり主要5科目中学校で勉強したものは、ゼロとして高校1年から勉強できるので、だったらこれだったら負けないということで、一つでいいので勉強しようということで、簿記だけ徹底的に勉強して、で高校1年の、4月に入学して6月に簿記の3級通ったところから自信がついて、その後不思議なことに簿記の成績が良くなると、他の先ほど言った主要の英国数社理由もできていきまして、はい、
うん、
見事に3年生の時、経理科代表80名の代表として、まあ、主席で、卒業証書をいただいたということで、はい、ですから簿記が一つの、相乗効果ということで良かったなと、そこから真面目にやっと勉強するように、まあ、私の中学まで氷河時代というか眠ってたのが高校1年で後咲きでちょっと目が覚 めたということでございます。ただその目が覚めたのが現在もずっと、目を閉じずに資格をやってるのでだから私的には中学卒業した後高校1年から今も現役大学院生ですがずっと勉強やってることについては社会人とかそういうのが枠は一切ございませんので人生一生勉強するものだと思っております。
あ、じゃあ、はい、勉強楽しいんですね。
楽しいですね。知らないことの、俗に世間に無知の知、勉強すれば知るほどあこんなこともあったのかなということで、うん、そういう意味では勉強というのは本当に一生人生と共に歩んでいいのかなと思ってます。ですから、勉強には卒業式ないと思ってます。
なるほど、はい、まあね、なかなかうちの子勉強しなくってって保護者になるとね、はい、心配ですし、はい、まあ、何もできないとそれこそそんな更新のような成績だと、はい、1、2、1、2だとどうしようって思ってね怒るばっかりになっちゃうんですけど、はい、何かアドバイスがあったらぜひお願いします。そういう子たち、はい、あるいは保護者の方に、
はい、先ほどのちょっと褒めたすとも似てると思うんですが、やはり人間というのは欠点を指摘されたら弱いですね。やはり弱みというのはなかなか直すというのは難しいものだと思います。で逆に何か一つ誰でもこれは好きだとかこれだったらやってくるみたいなのがあればそこをやはり伸ばした方が私はいいと思います。私の場合たまたま高校1年の時簿記というのにキャッチボール簿記というキャッチフレーズがあったんだけど、うん、非常に簡単な、経営のロジックを勉強したので、うん、その波及効果そこだけをこう一点突破で勉強すると知らないうちに、欠点も治ってくると思うので、うん、なので、アドバイスする方は特に親御さん等は、お子様に、叱るよりもやはりいい意味で伸ばしてあげる、そこが必要だと思います、うん、やはり欠点ばかりだと人間逆にやる気を失ってしまうので、うん、いいとこ伸ばすというのが、原理原則として私も、そう言われた方が伸びますので、うん、やはり、そのような形でいいとこ伸ばしてあげる方がいいかなと思ってます、
うん、そして今教えていただいたように一生勉強することができると思えば、はい、
そうですね、
そんなに焦らなくても
おっしゃる通りです。後先大いに結構だと思います、はい、なので私そうですね、大学2年生の時やはりソロ版の級が必要だということで私高校の時に3級を取ったんですが、ソロ版の3級、うん、2級の勉強のためにやはりどっか都市マークあたりにソロバン塾の方にやはり試験受けに行ったところ、うん、なんとその2級受けるソロバン生の受験生が小学1年生とか幼稚園生だったんですね。19歳でしたけども、うん、そこはそこでやっぱり周り関係なく勉強したりとか、うん、あとやはり中央大学行くときにやはり数学ができないとダメだということで、その時私微分積分が全く高校の時勉強しなかったので、うん、商業高校なので、うん、なので、クモンの方に行かさせていただいてドリルを一緒に勉強したと、うん、でそのドリル勉強した仲間が小学校1年生、うんうん、私43歳ということで、あまりにそれだと学校の学習塾の先生が、ちょっとこれはね朝原さんかわいそうだかということで自宅学習したんですが、まあ、ですから、ライバルでも、うん、まあいくつでも、別に、勉強したかったら、終わりはないし遅くはないなと思ってるので、うん、そういう気持ちってのは大事だと思います。
そうですね、はい、励まされました。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は朝原労務会計事務所経営学博士の朝原邦夫さんにお話を伺ってきています。何か聞けば聞くほど私も何かやはりやりたかったこととか、はい、もう一回やろうとか、はい、探し出そうというね、そんな気が湧いてきました。
はい、ありがとうございます。
今日はね、朝原さんにたくさんのそういう勇気や元気をいただいていますけれども、
はい、
まあまさしく今お仕事に相談に来られる方たちにとってもそれが必要なことじゃないですかね。
そうですね、やはりこう我々、特にいい話ではなくてあまり良くない話も受け入れるということで、うん、とにかく癒し系事務所を目指してまして敷居が高いとやはり皆様来ていただかないので、やはりうちの両親が建具屋経営した時に誰でも来てくださいよという形の感じで朝原会計も朝原労務会計も皆さんに来ていただいて、ちょっとねお茶でも飲んでこうとか、うん、あと私が差しがましいかもしれませんが生ギターを弾いてちょっと癒し系で、そうするとねくつろいでいると、でくつろぐと人間ってこう気持ちがこうまったりしますので、うん、そうするとじゃあ波乱してみたい、やはりなんていうかな、事務所も気軽にこうラウンジのような形で話せるような、うん、 ような雰囲気が必要なので、そういうところでこう愚痴とかいうのも言っていただいていいし、その中からこうストレス発散してリフレッシュしていただければなと思っておりますので、そういう場を朝ら会計は提供したいなと思っております。
確かにこう視野が狭くなると人間ってアイデアも浮かばないし、悪い方にばっかり考えちゃいますもんね。
おっしゃる通りですね、うん、なのでそこをやはりこうゆったりできるように、いわゆるこう隠し張らずにこう自由な発想とか何でも言える環境、こういうことをやはり私たち、まあ、特に経営者が、ワンマンでどちらかというと一人で決めなきゃいけない、大統領ですので、企業の経営者規模の大小に関わらず、なのでそういう経営者様が一人で決めなきゃいけないところを我々の方でお手伝いして、一緒に経営者のお気持ちになって寄り添って考える、こういうところはやっぱり人でしかできない大事な仕事だと思っておりますので、そこを気をつけております。こういうネット社会だからこそ心のところが通うというところをちょっと考えていかなきゃいけないなと個人的には思っております。
はい、朝原さんのところでは無料法律相談もしてくださったりするんですか？
そうですね、資格にこだわらずさまざまな相談を受けたまわりまして、もちろん私が持ってない、資格であれば、例えば弁護士さん、司法書士さん、業者さん等と連携してまずは資格にこだわらず朝ら会計で受けて、その後、私の資格の中で対応できれば私の資格の方で対応するし、また私の資格外でしたら提携先の侍の皆様と一緒にネットワークを組むような形であれば、あえてその資格にこだわらずに、何でもいいですよ、俗にコンビニエンスストアみたいな感じで受け入れてそうすると何でも話してもらえるなということですので、悩みごとに、壁はございません。たたりは私あまり好きじゃございませんので、オールランドプレイヤーということで受けたまって事務所としております。ワンストップオフィスです。
なるほど、ワンストップオフィス、
はい、
確かに法律も変わってきますし、社会も変わってきますし、一体これはどこにどう相談していいなら、もう考えも手につかないみたいなところもあったりしますもんね。そ
う
です
ね、病院で言うと何かに言っていいのっていうところなので、じゃあとりあえず来てみろみたいな、じゃあ行ってみよう、じゃあこれはこうですよみたいな形が言ってる場合でしょうね。
なるほどね、そういうところがあるって知っているだけでも、すごく不安が取り除かれますよね。
もう何でも一応イエスですから
何でもイエス、それを受け止めている朝原さん、
はい、
これからどんな世の中にしていきたい、なっていくと思いですか？
そうですね、人生今、100年と言われております、私の生まれた時は昭和30年は人生60年とか、戦後時代は人生50年とか信長も、待ってたんですが、もう本当に100年と時代で、まだ私62歳ですが、私62歳と自己紹介をせずに、3回目の20歳プラス2歳という形でおりまして、一生現役一生楽しめということで、まず自分自身がやっぱ健康で元気で前向くということが、やはりこう日本の地域静岡を良くするのかなと思ってますので、一生現役というのはちょっと突っ張ってるかもしれませんが、やはり今も大学院生だし、国家資格もこれからまだ勉強しに行けないし、まだまだやりたいこといっぱいあるので、なので、過去の思い出話を振り返るんじゃなくて、これから何したいの、夢を語る、こうなりたい、やっぱりそういうふうな、夢を持ち続ける人間にいたいなと思っております。
ひょっとしてそれちょっとカンバラ気質ってあるんですかね？
そうかもしれません。もしかしたら美味しい桜エビの影響かもしれませんね。はい、
それでは最後になりますが、もしラジオをお聞きの方にメッセージをありでしたら、ぜひお願いいたします。
はい、私朝原労務会計の代表の朝原です。うちの事務所は明るく笑顔で元気ということでございます。任せて安心、朝原会計心配ご無用でございます。先ほどもご案内あったように、私ワンストップオフィスで何でも対応しておりますので、無料相談で行っております。何か困りごと等ありましたら朝原会計にどんどん言っていただければ、私たちの方で柔軟に素早く対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます
なんか未来の静岡市は明るくなりそうですね。
はい、明るくします
ありがとうございます。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は朝原労務会計事務所経営学博士の朝原邦夫さんに元気にしていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。